それではこの朝は主は盛んになり私は衰えなければならない、主は盛んになり私は衰えなければならないという題で、御言葉を問い継がせていただきます。10月から始まりましたメッセージのシリーズ信仰の継承も、今日で終わりを迎えます。前にちょっとお願いします。私たちはこれまでに信仰の継承が約束ですね、主の約束によって、信仰によって悔い改めによって許しによって御言葉によってということを見てきました。でこのシリーズでは御言葉からこう新しいことを学ぶというよりもむしろその復習的な要素に焦点を当てましたので、もしかしたらそういう意味ではあまり印象に残らない、もう知ってるっていう意味においてですけれども、そうやってもう聞いているっていう意味においてあまり印象に残らないものであったかもしれません。けれどもポイントとしてはイエス様はご自分の御言葉に耳を傾ける人ですね。私たちがあまり聞く耳はないんだけれども、イエス様は語り何か残るっていうよりも聞く耳のある人、つまり自ら進んで主の御声に聞こうとする、聞き従おうとする人に主は聖霊を通して語られますので、今日もその主に対するこう求めですね、渇きを持って、求めを持って御言葉に聞かせていただきたいと、そのように願っています。で早速、今日のところ入っていきますが、今日のところではバプテスマのヨハネが登場してきますね。今読んでいただいたようにバプテスマのヨハネが出てきます。彼が、自分自身とイエス様について証言しているところですね。ある時ヨハネが人々に水でバプテスマ、これは罪の悔い改めを意味しますが、バプテスマを授けていると彼の弟子たちが、彼のもとに来てこう言いました。26節、先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます、そして皆あの方の方へ行きます。皆さんこの皆あの方の方へ行くってことは、自分たちヨハネのところに来てないってことですが、みんなあの人々はね、皆あの方の方へ行きますって弟子たちは言ったわけですよね。見てください、この言葉からどのような印象を受けますか。素晴らしいことが起きてますねっていう、そういう感じですか。弟子たちはヨハネにこうやって見てください、あなたが証言なさった方がね、がバプテスマを授け、人々はみんなあっちに行きますよって言って、私たちも行きましょうっていう感じでしょうか。それともどこかみんな人々は あの方のところに行ってしまうっていう、不安、どこか不安を覚えているような印象を受けられるでしょうか。ちなみにこの後4章2節もそのまま同じ聖書を開いているところで見れると思いますが、4章の2節を見るとバプテスマを授けていたのはイエス様ではなくてイエス様の弟子であったと書かれていますが、イエス様を通してバプテスマが授けられたということを言っていますね。で話を戻しますが、それを見たヨハネの弟子たちはイエス様、ヨハネの元に来てそれを報告するとともに、ヨハネからその意見を求めたわけですね。その際に彼らはイエス様のことをあなたが証言なさった方、誰かわからないんだけど何かやってますよじゃなくて、あなたがヨハネにですよ、あなたが証言なさったあの方と言っていますから、彼らはすでにこのイエス様のことをヨハネから聞かされていたことがわかりますね。イエス様のことを少なからず彼らは知っていたことがわかります。で、じゃあヨハネの証言はどういうものだったのか、イエス様に対する。少し前の、何枚かページをめくっていただいて、1章、このヨハネの福音書1章の29から34節、今日はたくさん引用箇所があります。で御言葉からそのまま語られることを願っていますが、1章の29節から34のところ、その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私が私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのは、この方のことです。私もこの方を知りませんでした。 しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまれるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方です。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。今日の出来事の前の時ですね、もうすでにこのように証言しているのですと。ヨハネはイエス様のことを世の罪を取り除く神の子羊、私に勝る方、私より先におられた、聖霊によってバプテスマを授ける方、神の子であると証言しました。つまりこの時すでにヨハネはイエス様のことを来たるべきメシア、キリストとして知り、弟子たちにもそのように証言していたわけですよね。ではヨハネはそのことをどのようにして知ったのか、どのように知ったと言っていますか。なんとなく分かった、なんかそのこの人を見てなんとなくそのように思ったではなくって、水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が、御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であると言われ、それを彼が見ることによってですね、見たというんです。もうどのような形かわからないですよ、鳩のようにですから、ですよね、御霊が鳩のように天から下ってってさっきの部分でありましたけれども、鳩を見て御霊と言わないでください。鳩イコール御霊とは言わない。鳩のようにですから、鳩のように御霊が下って、でヨハネを見たっていうわけです。で、わからないですよ、どういう形か。まあ、ペンテコステの時には火がね、分かれた下、この方が、火のようなってこうね、弟子たちの上に下ったって、見たまそのように下ったってありますから、それを見える形で見たんでしょうね。ヨハネも、鳩のように下ってくるのを見た。で、ここでヨハネは、イエス様が聖霊によって、バプテスマを授ける方、神の子であると証言したわけですが、それは彼を使わされた、ヨハネを使わされた方が、神様がヨハネにそう言われたからだと言っていますね。自分はこの方にそのように示されたからで、このそれを見たら、この方こそその聖霊によって授ける、バプテスマを授ける方、神の子であるとこう言ったわけですが、彼自身については、ヨハネ自身のことについては、水でバプテスマを授けるために使わされたと言っていますね。イエス様のことは聖霊によってバプテスマって言いましたけれども、自分のことは水でバプテスマを授けるためにとこう言ってるわけですね。でもこれはもう私たち知っていることでしょ。イエス様が聖霊によってバプテスマを授け、ヨハネは水で悔い改めのバプテスマを授けていたとね。ですから、ヨハネはイエス様が誰であるのか、一個戻ると、皆さん聖霊でバプテスマ授けられますか。皆さんが神の霊を他の人に与えることはできますか。私たちを通して、祈りを通してっていうのはできるでしょ、手を置いてって。でも私たちがその御霊を注ぐものですか。私たちにはそれはできないわけですよね。じゃあ皆さん、そのフィジカルにというか、実際にじゃあ、水の中に誰かね、浸らすことはできますか？できますよね。わかります？この違い。聖霊によってバプテスマと水とは違うわけですよね。いう意味で、ヨハネはイエス様がどういうお方なのか、何のために来られたかを知るだけではなくって、彼自身が自分は誰なのか、何のためにまた誰によって使わされたかをよく理解していました。当然のことを言ってますが、していたわけですよね。先ほど開いた、今さっき開いた箇所の少し前のところで、彼は自分について、今度は ヨハネ自身ですよ。イエス様じゃない。ヨハネ自身について聞かれた時にこう答えています。1章の19節から23節。先ほどもう少し前のところですね。ヨハネ1章の19節からのところ。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白して否まず、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよ、と荒野で叫んでいる者の声です。まあこれ、この背景としてヨハネのもとに、もうイスラエル中から人々が来て悔い改めを授けていたっていうことがあっての、この、あれですよね、ユダヤ人たちが祭司やレビ人たちを送ったっていう、そのあれがあるわけですよね。あなたは一体誰ですかって。預言者ですか、エリアですかってこうやって問うたわけですが、ヨハネの返事は、イザヤ預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。皆さんそういうふうにあなた誰ですかって言われてこういう感じでこういうなんかね、詩とかあの好きな方はなんかそういうふうに上手に私はこういうようなものですって表現できるかもしれないですけど、その私はまあ、夫です、父です、まあ自分の名前を言ってね、私は何、どこ国籍は何ですか、そういうようなことは言えると思うんですが、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。ヨハネのこの答えは聖書を知らない人にとっては、その実にわけのわからないものですよね。言い方はちょっとあれですけれども、その全く皆さんが聖書知らなかったとしたら、こうやって言われてこの人は一体何者なんだってなるわけじゃないですか。叫んでいる者の声ですから、自分を何かメッセンジャーのように考えているのかといったところだと思いますね。なんかそのメッセージを発信している人かのようにね。ただ聖書を知る者にとっては、つまり旧約聖書のこの預言を知る人にとっては、彼がヨハネがキリストの前に使わされたものであることは明らかですよね。ですからその前でも彼自身が今さっき開いたところ、彼自身は言っていますが、ヨハネがこのように自分のことを証言したときに、そこには彼自身は私はキリストではない。けれども、この後、キリストが来られますよっていうメッセージが込められていたわけですよね。みんなが、人々が集まるのを見て、あなたこそ、もしかしたらってこういうあれがあったわけですが、私はそうではない。でも、私の後から、私はこの方の道を備えるために来た、この方は後から来る、キリストは来られるというこのメッセージが、彼の証言の中に含まれていたわけですよね。で、今日の箇所に行ったり来たりして、申し訳ないですが、今日の箇所に戻ると、弟子たちからこの主の報告を受けたときに、ヨハネはこれらの証言をもとに、彼らにこう言いました。3章の28節、29節。あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると、私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。人々がイエス様の方に行くのを見て、ヨハネの弟子たちがどう思ったのか実際のところはわかりません。ね、あ、もう行きますよって、私たちも行きましょうだったのか、まあ、おそらく、あれでしょうね。わ、行ってしまいますよっていう、どちらかというと不安っていうか、そっちの方だったと私は思いますが、でも実際のところはわからない。この言葉だけではね。でも、ヨハネ自身はそれを喜んだ、いずれにしても。ヨハネ自身は私はそのことを喜ぶと表現していますよね。なぜならば、彼は自分を、花婿としてではなくて、花婿の友人だと言いましたね。と、例えることで、その花婿であるキリスト、イエス様が、 花嫁なる神の民を清め迎え入れるために来られたからだ。そしてヨハネは、私はこの花婿の声を聞いたから喜ぶというわけですね。いや、花婿の代わりに私が花婿になりますとかっていう、そういう発想はないわけです。花嫁を迎えに来たのは花婿であり、私は花婿の友ですよ。だから花婿が来たのよ、私は喜びます。で、それがあっての今日の続く30節ですね。ヨハネはこういうわけです。あの方は、イエス様のことですよ、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。この盛んになるとは、英語ではインクリースですね。その増えるとか育つという意味です。盛んになるという。あの方がもっと増える、盛んになる、そのことを増加する、増えるということを意味しますが、その衰える、後半の衰えるは低くなるとか減るということですね。減っていくということです。ヨハネは自分がキリストではなく、キリストの前にその道を備えるために使わされたものであることを理解していたゆえに、あの方は、キリストは盛んになり増え、でも自分は衰える、減ることを、彼はそれを良いことだとしたっていうわけですね。それが神様の御心、私を使わされたこの方の御心であり、これは祝福だと、祝福という言葉は出てこないでしょ。でもこれは祝福だと理解したわけです。いやいやじゃないでしょ。その前に喜んでいるって言ったわけですが、喜んだのになんか私が本当は結婚したかったとかね、そういうことではないわけですよ。本当に喜んで、この方はね、盛んになり増えて、私はね、脇役というか、私は減るものですよってこう言ったわけですよね。こんなヨハネ、まあ、また後で戻ってくる、このヨハネのことを、じゃイエス様はどう証言されたか知ってますか？いや、私は知らない。彼はベストマンじゃない私の友人でもないじゃないわけですよね。このバプテスマのヨハネのことをイエス様はどのように証言したかご存知ですか？ルカの福音書の7章24節からを見るとこうあります。ルカの7章24節、ヨハネの使いが帰ってきてから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。ヨハネがヘロデに捕らえられてですね、そこでヨハネがイエス様のところに弟子たちを使わして、ね、私たちはあなたを、あなたこそこの、キリストですかってね、私たちは他の人を待つべきですかって、そういったことを質問させるんですが、その使いたちが帰ってから、イエス様はちなみにこのご自分がなされたことを、そのまま伝えなさい、私がそうだって答えるんじゃなくて、そのことを伝えなさいって、ヨハネ、私に つまずかないものは幸いですと、その時弟子たちにおっしゃったんですが、それが終わって彼でヨハネの使いたちが帰った後、イエス様は群衆にこのヨハネについてこう話し出されました。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。まあ、この最後の神の国で一番小さいものでも彼より優れていますというのは、まあ、今日は触れませんが、ヨハネの証言までにとどめますが、イエス様はヨハネのことを預言者よりも優れたもの、ご自分の道を備えるもの、女から生まれたものの中で彼よりも優れた人はいないものとして証言されました。マタイの並行記事を見ると、これは11章、14節にありますが、主は、もしあなた方が進んで受け入れるならば、実はこの人こそ来たるべきエリアですとも、主はヨハネについてそうおっしゃったわけですね。皆さん、このことはヨハネ自身が語ったのではありません。主がそのように明かしされた。 イエス様がね、こういった時、皆さんどうです？今イエス様がヨハネのことをこう証言したって言いましたけれども、どう思います？あ、ヨハネだからね、そのように選ばれて生まれてきて、こうだからヨハネだからって、それで終わりますか？もしイエス様がどのようなお方かを、まあ神の子ですが、どのようなお方かを知っているならばね、このその知っているならこの、でそのイエス様がヨハネについて明かしされたんですか、このように明かしされたんですから、ヨハネという人がいかにこの主の選びの器であって神様に選ばれた存在であったか容易に分かりますよね。ヨハネ、もう一度言いますよ、ヨハネは自分で私はそういうものだって言ったんではないです。彼はキリストではない、私はそうではないね、私はキリストの道を備えるものだ、叫ぶものの声だってそう言ったわけですが、でもイエス様はヨハネのことを女、私たちにも優れてるということですが、あんたのことはね本当にそれね、まあ切り離して皆さん考えられるかもしれないですけど、イエス様にそのように証言されたわけでしょ。神ですよ、神様にこの人は優れたものだって言われたわけでしょ。彼がどれだけ主に尊ばれた器、用いられたものかが分かりますよね、容易に。私たちは皆神様の前にも人の前にもね、自分で自分を推薦しようとするようなものでしょ。聞かれてないの、いや私はこういうものです、ああいうことで、こんな経験があります、こんなことしてきましたって言って私のことを言いたい人でしょ。でもヨハネはね、ああ神様の前にもそうですがね、ヨハネは自分でそう言ったんではない、主によって優れた人、この人はグレーターな人だって、認められた人ですね。でなぜそのことを言うかというとね、それがあっての、もし皆さん、あなたが本当に神様にそのように直接語られたらどうですか。あなたは優れたものだよって言ってね、まあ、それでね、いやいや本当に謙遜にならないといけないんですが、おそらく聖書を見るとね、へりくだる王様であろうが誰であろうがへりくだって大変な時期にああしようって言ってるんだけれどもね、その、戦が終えね、自分たち、自分がその、王国が確立したね、安心したって言った時に彼らはどうなりますか。神様のことを忘れて自分が高くなるわけでしょう。でこの堕落の道をこう行くわけじゃないですか。でそれはこのメッセージシリーズで見たようにダビデもその一人であった、まあ、彼は悔い改めることによってね、そのままずっと下がっていくことはしなかった。そういう道は私たちは残されているわけですが、でも私たちは基本的にそういうものでしょ。にもかかわらずヨハネ自身は自分を何者かのように考えて高ぶることはなかった。当然と言われるかもしれないですが、彼はいやいや私の方が先に生まれたんだよ、もう少し先に生まれたんだよって言ってイエス様と競うことはしなかった。むしろこの方は私より先におられた方だ。なぜですか。すでに見てきたように彼は自分がキリストでないこと、今日これ何度も繰り返しますが、自分自身がキリストではない、救い主ではなく主の道を備えるものであることを知っていたからですね。つまり彼自身も救い主を待つ存在として、神の子羊によって罪が取り除かれる必要のある罪人であることを知っていたからですね。皆さん、あなたはどうですか。もう当然私たちはイエス様のことを救い主といい、キリストといい、この方によって救われたっていうことでしょう。すでに信仰を持っておられる方は。でもどうですか。皆さん、あなたはご自分が何者かを知っておられますか。何のために、また誰によって今ここに生かされているかをご存知ですか。そのように問いながら自分自身が、あ、何者なのか、誰によって今私が生かされているのは何のためなのか、そのような思いで日々歩んでおられますか。私たちは何度も言います、私たちは誰も、少なくともこの中には、世界中には何人か何千人かいるかもしれないですが、この中には自分のことをキリストだという人はいないですよね。いないですよね。でも それを言わなくったとしても、そのように考えている人はいませんか？まあ、私、俺が神だっていうのは、私は日本にいた時にはね、自分の父親もそうですし、他のそういった人が聞かされて、ああそうっていう感じで聞いていましたが、でもそれ別に聞いてもそういう人たちいっぱいいるでしょう。まるで自分がこの世を想像したかのように、自分が生まれてくる前ずっとね、歴史があるにもかかわらず、もうなんか全てを知ってるかのように、勉強して分かったらもうなんかそこにいたかのようにね、また自分のことは自分が一番知っている。本当ですか？近くにいる人に聞いてください。いやー、本音で語ってって言ったら、もうおそらく皆さんアップセットするかもしれない。そこまで言わなくてもいいんじゃないってね。一応建前で言ってほしいとかね。自分のことは自分が一番知っている。皆さん、あなたは全知全能なる神様の前に、その御言葉の前に日々へりくだり、このお方の知恵と力に満たされて、導かれて歩んでおられますか？いやいや、でも私に力がある、私の力、自分でどうにかするって言って、その助けを求める、より頼む部分がなくてもやっていってる現実があれば、やっていけると思う心だけじゃなくて、そういうふうに思ってもない、考えてもない、でも何も考えずに私が生きているっていうことは、私が自分の救い主ってことですね。そういったことはないですか？自分の知識や経験に頼んで、 何が正しいか、良いことか、御言葉に聞くことなく、主に求めることなく、その善悪を自分の判断で行っているっていうことはないですか？神になろうとしてね、誘惑、サタンの誘惑を受けて神になろうとして食べて目が開かれたって言って、私たちはそれで自分で神様ではなくて、私が善悪を判断するものになった。本当にそれが善悪っていう意味じゃないですよ。私がそれを判断する、つまり私が自分で自分王となった、神となったっていうことですが、そのような心っていうのはないですか？でも何か問題があると、神様や他の人にその責任をなすりつける。いや、それは私のせいじゃない、それも罪の結果ですけれども、その責任転嫁というのは、ヨハネは自分がキリストではないこと、ゆえに自分もまた死を待ち望むものであることを知るゆえに、主が来られた時、その声を聞いた時、彼は喜び、人々が主の方へ行くことを喜んだ。そしてこの後ヘロデに捕らえられて首をはねられることで地上の生涯を終えたわけですがね、それが預言者よりも優れたもの、ね、キリストの道を整えるもの、このヨハネよりも優れたものはないとイエス様に明かしされたヨハネの最後であったことを、皆さん、あなたはどう思いますか？なんかこう上げたり下げたりのような感じの今日はメッセージですけど、どう思います？この人より、ね、優れたものはいないっていうヨハネは、この後もうあっけなくですよね、その通り、皆さんご存知、そのあっけなくヘロデの命令の下で首をはねられてこの世を去った。笑いながら言うことではないですよね。皆さん、もしそれがあなただったらどうですか？ヨハネ自身はそのことをどのように考えたでしょうね。もちろん違う、もちろんというか、ヨハネ自身にも違った、このあと牢に入れられたんだけれども、イエス様のそのね、その技というか、イエス様のことをもっと見れると思ったかもしれない。実際にはそれはなかったわけですけど、彼は牢にあってそのまま、この世を去ったわけですけれども、彼はどのように考えたんでしょう。もちろん私たちには彼の思い、考えはわからない。でも確かなことは、確かに言えることは、ヨハネは主のために道を備えるものとして、人々にキリストを指し示す、私じゃないよ、この方ですよと、キリストを指し示すものとしての神様から自分に与えられた使命を全うしたということです。ですよね。イエス様は来られたんですから、イエス様が来られて、人々はイエス様のもと、少なくとも彼のもと、イエス様のもとに行ったわけですよね。彼は自分の使命を全うした。 主は盛んになり、自分は衰えることが必要なことであり、で衰えなければいけないって言いましたけれども、なくてはいけないって言いましたが、それが必要であり、それが祝福であることを彼は身をもって弟子たちに示した。私たちは皆衰えますね。それが記憶力のような脳の衰えであっても、またこの肉体における衰えであっても、それを避けられる人は一人もいない。そのような中で私たちは何に望みを置くべきなのか、知ってますよ、知ってるんだけれど、わざとこれを問うてるわけですが、何に望みを置くべきなのか、同じようにして衰えていく誰か他の人により頼むべきですか、家族ですか、お金や持ち物、経験や過去の栄光にすがるべきでしょうか。その衰えていく中に、いや、お金があったら、もっとお金があったら、ね、将来は安泰だってね、持ち物がたくさんあったら、なんとかなる、過去の経験をいっぱい積んでいたら、これから何があっても、それを乗り越えていける。自慢話やいろんな過去の栄光があったら、その後亡くなったとしても、それにその思いにふけることで、なんとか、ね、島ではなんとかしのげるだろう。そういったものにより頼むべきですか。数日前になりますが、聖書通読の箇所、今ヘブル書を読んでいますね、新約の。その一章に、御子イエス様についてこのように記されていますね。ヘブル書の一章の十節。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。これは御子について、イエス様のことについてこのように証言されていると言っていますが、すべてのものが滅んでも、いつまでも長らえられるその神の御子イエス様に私たちは望みを置かなくてはいけない。私はあえてイエス様にイエス様って言いますけれども、神様なんですよ。でもイエス様を通してでなければ、父なる神様ってポンって行くっていうよりも、イエス様を通して神様をイメージしてほしいのは、意識的にしてほしいのは、イエス様が神を、父なる神様を私たちに明かしてくださったお方だからですね。聖書は私について証言しているんだって。主こそ私たちをやがて来る死、そして滅びという究極的な衰えですね、増し加わることではなくって、死ぬことにしても滅びることにしても衰えていうことはできるでしょう、ね、そこから私たちを救ってくださる唯一のお方、それはイエス様ですね。なぜ私たちは衰えるんですか、皆さん。なぜ、ね、年を重ねたら衰えるというのはそのままなんですけれども、なぜ私たちは衰えるのか、衰えなければならないのか。私たちのうちに罪があるからですよね。罪が存在するからです。罪が入ってきた、私たちが意識しようが意識にしなかろうが、その罪が存在するゆえです。自己中心性、神様を離れて自分を神とする、自分で歩もうとする、その自己中心な、その罪が存在するからですね。その罪ゆえに私たちは遅かれ早かれ衰えなくてはいけない存在。罪あるものがそのままの状態で永遠に生きることのないように神様がお定めになったからです。ね、旧約聖書を読むと本当に随分長く生きたんだな昔の人はみたいに出てくるわけですけど、だんだんそれが縮まっていくわけじゃないですか、ね、で今の私たちもね、詩編でもその70歳80歳だったら祝福ってこう言うわけでしょう。でもそのこの命が、その私たちが衰える理由、それは私たちのうちに罪があるからですよね。でもヨハネが証言したように、イエス様は世の罪を取り除く神の子羊として来てくださいました。ご自分が世の罪、つまり私たちの罪に対するなだめの供え物となるために、 神様に対するなだめの供え物となるためにイエス様は十字架にかかり、そしてその身は裂かれ、血を流してくださった。子羊の血によってあのエジプトで奴隷になっていたイスラエルの民から、モーセが命じたように彼らが子羊をほふり、その門と鴨居に塗ることで彼らからその神の裁きが過ぎ越されたように、神様がその血を見て、ね、犠牲の血、その子羊の血を見て彼らから裁きを過ぎ越されたように、御子を信じる私たちもイエス様を信じることでイエス様の血が塗られているこの血によって神様が私たちからその裁きを過ぎ越してくださるためですね。十字架の死後、イエス様は3日目によみがえられましたが、その後天に昇り、ご自分を信じる全ての者に聖霊を与えてくださる、聖霊のバプテスマ、聖霊を与え、それで満たしてくださるとおっしゃり、実際にそのことを使徒の働きを通して見てきたわけですよね。聖霊の助け、その力によって私たちにご自分の素晴らしさを分からせることで、いよいよ聖霊を通してイエス様はご自身を明かししてくださる。ここが大事ですよ皆さん。これが分からなかったら私たちは明かしができない。そのように聞いてるんだけれども、本当にその確信を持ってイエス様がこの方は素晴らしいお方なんだ、ね、でその確信は主から与えられるものですけれども、でもこれによって、それは聖霊によって、御言葉を通して聖霊によって与えられるものですが、それによってこの方の素晴らしさを私たちに分からせてくださることで、私たち最後までイエス様への信仰、私が頑張りますっていうよりも、この方への信仰信頼に生きるものとなさしてくださるためですね。ですから主はご自身の聖霊を私たちに注いでくださる。求めるものに、あ、じゃあこれあげる、ね、これあげる、こういうこといいことしてあげるじゃなくって、求めるものに、ね、聖霊を与えてくださらないことがあるかってイエス様おっしゃったでしょ。でその答えは分からないと、え、いやそうじゃないです、私が祈ったのは他のことです、他のください、こういうふうにしてくださいって言うんだけれども、聖霊が与えられた神様が共にいてくださる、聖霊が与えられた神様が私たちとね、本当に共にいて私たちに必要な力、助けを与え、怖いものなしなわけですよね。でも私たちは、いやいや聖霊じゃなくて私の欲しいものください、こういうふうにしてください、私の人生をこういうふうにって、そっちに行ってしまうのは分かってないっていうことなんです。で私もこう語りながら、そうなんだけれども、でもって言って、聖霊様満たしてください、主よ、あなたと共に、あなたが共にいてくださいね、主に近づくことよりも、ああこの問題が、あの問題が次から次へと来ますって言って、そっちに目が行ってしまう。でそこが私たちの愚かさでしょ。見えてない部分ね、見えてないことに、見えてない私たちの愚かさなわけじゃないですか。でもそれを主は、だからこそ私は聖霊を与えるよ、この方によってあなた方の目を開くよ、あなた方がこの方を通して私の素晴らしさを分かるならば、私に最後まで信頼して歩むことができる。当然そこには証も伴うわけでしょ。証をしない、証をしたくないっていうのは、イエス様の素晴らしさが分からないからですよ。でこれは本当に私たちが、いや、いつかそうなるだろうっていうのは思わないでくださいね。本当に主の前にへりくだり、求める、この方に本当に、モーセが山に登ってイエス様にお会いしたように、いや、この方を求めることがなかったら聖霊を与えられないですよ。信じた、バプテスマを受けた、そのまま聖霊が与えられて、そのままイコール聖霊に満たされているということはありえない。でも聖霊を与えることで、私たちに最後までこの信仰に、信頼、イエス様への信仰に生きるものとしてくださった。ですから主が盛んになり、このイエス様が盛んになる、増えることで、私たち自身は衰えることは祝福なんです。主に望みを置き信頼して歩む者は、御霊によってこのお方と一つにされているからですね。このお盛んになられるこの方と私たちは一つにされている。私たちの外側は、外側の人、つまりこの肉体は必ず衰えていきますね。ですよね、衰えていきますよね。でそれはまあほっといても衰えていく。でもで、そしてその内側におけるこの古い人、つまり自我ですね、私たちの自我は衰えなくてはいけない。衰えなくてはいけないんですよ。衰えたくない、いや私はもっと強くなりたい、私が私がって言ってると衰えることはない。まあ その客観的に見たらずっと衰えていってるんですけどね。でも衰えなくてはいけないんです、私たちの内側も。そのような中で主をお迎えし、主が盛んになること、主が、私たち自分のうちで増えてくださること、もっといよいよ大きくなってくださることを願うならば、それによって御言葉と祈りを通して主により頼んでいくならば、私たちの内なる人は日々主によって新しくされる。皆さんその経験わかります？なんかずっと毎日つまらないやんって言って続くんじゃなくて、毎日が新しい毎日なんですよ。でもある意味ではその同じことの繰り返しに思えるわけじゃないですか。でもその中に今日も新しくされてる。わかります？その言葉で表現するのは難しいんだけれど、ああもう古くなっていてもう何の希望もないやじゃなくって、いよいよその待ち望む気持ちが与えられる。この世が暗闇が増せば増すほど今光を灯していますが、この光の明るさが分かることで、私たちはいよいよ新しく、もう毎日がいろいろなチャレンジありますよ、でも新しくされてイエス様を待ち望むものとされていく。力が主から与えられる。そしてやがて、の日、主が再び戻って来られる日には、イエス様と同じ栄光の体が与えられ、この古びていく衰えている体を私たちは脱ぎ捨てて、この栄光の体をが与えられ、主の住まわれる永遠の都、天の御国へと迎えられるわけですね。そのためには私たちの内側の人が、私がっていうのが残ってたら、それは待ち望まないわけじゃないですか。その自我はこの世を待ち望む、この世で満ちたい、この世で長く、この世で盛んにっていうことを願うわけでしょ。でもそれが衰え、その小さくされていくと、いよいよイエス様が大きくされ、いよいよイエス様が私たちのうちで満ちてくださる。天国の希望がいよいよ大きくされていく。信仰の継承はこの主の御言葉による救いの約束を信じるゆえに、アブラハムの子孫として来られたイエス様、このお方の救いの約束を信じるゆえに、この方に対する悔い改めを持って、またこの方がもうすでに許してくださる、この主の許しによって、いよいよ私たち自身は、自分の中ではいよいよ自分が小さくされていく、減っていくことで、でもそこに主がいよいよ大きくなる、大きくされる、増えていくことを喜びとし、この方を証しすることを、本当にそれが喜びから恵みによって溢れるところから、これを神様からの使命、特権として受け止める人々を通してなされていく。私たちはこのような人々であるときに、主が私たちを通してこの信仰の継承をしてくださるということですね。私がこうしないと、あれをしないとどうにかなってしまうじゃなくって、私たち自身が本当にこの約束を信じて、悔い改めて主の許しに生かされる、そのようにしていよいよイエス様が大きくされ、いよいよイエス様を待ち望んでいくときに、この方を伝えずにはおられない、この方を本当に素晴らしさを人々に知らせることをせずにはおられなくなる。世の罪を取り除く神の子羊として来られ、聖霊のバプテスマを授けることで、いよいよご自分の素晴らしさを分からせてくださるこのお方を、私たちは神としてあがめ、このお方を人々に伝えていこうではありませんか。お祈りしましょう。